78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed. さあ、山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。この生命環境学部には生命工学科、地域食物化学科、環境化学科、そして地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。ぜひお子様の進路の参考にこの番組を活用してくださいね。さて、今週は生命工学科の楠木正美教授にスタジオにお越しいただきました。楠木先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
生命環境学部の中にあります学科の一つ、生命工学科、ここではどんなことを学べるんでしょうか。
ここでは微生物に関する、研究、教育、それから、クローン動物、受精卵による研究、それから、タンパク質とか、発酵とか、こういうそういう、分野の研究教育をやっております。
その中で楠木先生はどのような研究をされているんですか。
タンパク質の研究で、タンパク質を通して生物の仕組みを理解するというスタイルです。
タンパク質っていうとこう魚介類とか、あとはプロテインっていうイメージがありますけれども、
そうですね、栄養素という観点で、タンパク質、糖質、脂肪という、ところで身近にあるんですけども、その生物がいろいろ働く、機能してるわけですね。光を感じたり、筋肉を動かしたり、酸素をヘモグロビンが、酸素を運搬したり、それ全てタンパク質が実際には働いてるわけなんですよ。
じゃあものすごく本当に人間にとって重要な物質っていうことですよね。
DNA とかは情報の倉庫であるわけですね、それはそれで重要ではあるんですけども、タンパク質は実際に働いてるということで、生物のいろんな機能を実際に働いてるわけです。
体をこう動かして循環をさせてっていう、エネルギー源ですよね。
エネルギーと光を感じたりとかですよね、もうちょっと具体的に言いますとね、例えば生物はこの温度を上げちゃうと死んじゃいますよね。
上がりすぎると、
微生物でも植物でも、これはタンパク質の形が壊れてタンパク質が機能しなくなって死ぬんですよ。
そうなんですね。
DNA とか RNA とか、炭水化物とか脂肪というのは丈夫なんですよ。でタンパク質はその形が壊れると機能できない、
しなくなってしまう、
それで死んじゃうんですよ。
それが熱の影響だったりするんですね。
熱の影響を最も受けやすいのがタンパク質、
で
その光を感じたり味を感じたり、筋肉を動かしたり、こういう
今割と、こう体を動かす時もこれはタンパク質が頑張ってくれてるおかげなんですね。
それが温度が上がるとそのタンパク質の機能がなくなって筋肉が伸び縮みできませんし、光も感じることもできませんし、そのホルモンもタンパク質だったりするし、そのタンパク質の機能が壊れちゃうとすぐ死んじゃうと。だから人間の持ってるいろんな機能はタンパク質を通して、発揮してるわけなんですね。
なんかすごく、体に必要な栄養素とは思ってたんですけれども、そこまで重要なものっていうのを初めて知りました。
栄養素としても大事ですけど、その栄養素としてそのタンパク質を作ってると、でそのタンパク質が、生物のほとんどの機能を直接的に、実現してると、それが、壊れやすいんやけども、壊れやすければもっと丈夫に作ればいいという考え方もあるんですけども、ある程度壊れやすくも作ってあるんですよ、
そのタンパク質をじゃあどのように研究をされてるんでしょうね。
タンパク質を純粋に取り出すと、そうするとそれを結晶にすることができるんですよ。
タンパク質を
純粋に生成していくとね、
その結晶化させることで何が分かるんですか。その
タンパク質の立体構造というものが分かるんですけど、これでそのデータ、そこに X 線を当てて、原子座標というかそういう細かい情報をが分かるわけなんですね。そのデータはすでに10万個のデータが世界中で蓄積されてるんですよ。
そんなにあるんですね。
でこの立体構造を調べることによっていろいろ役に立つことがあるわけなんですよね。例えば薬ですよね、薬、飲みますよね、それはどこに働くかというとタンパク質に働くんですよ。
そうですよね。先ほどおっしゃったようにその動かしたりとか全ての機能に作用してますもんね。
アスピリンという解熱剤ありますけども、またこれそれは特に 2,3 種類のタンパク質に結合してその働きを止めるんですよね。あとインドメタシンとか聞かれたことあるかもしれませんけど、
耳にしたことあります。
ある酵素に働いて、痛み物質を作るのを止めるんですよね。それでつまり薬、我々飲む薬の相手は、ほとんどが
タンパク質、
酵素または受容体、レセプターと呼ばれているものに結合するわけで、薬という点で、我々に直接関係してますし、身近なところで言いますと洗剤ですよね、家庭用の洗剤の中に酵素が入ってるんですよね、でそこにタンパク質分解酵素、サチライシンというものが入れてあって、その汚れなんですけども、タンパク質の汚れ、血液とか赤とか、そういうものを分解してくれるんですよね。
だから汚れが落ちるんですね。 タンパク質を壊すことで、
分解して、
そういう仕組みなんですね。
それまでの洗剤にはもちろんその油分を、溶かすような界面活性剤が入ってたんですけども、界面活性剤だけでは血液の汚れは取りにくいですね。それで、プロテアーゼが入ってるわけ、
プロテアーゼ、
タンパク質分解酵素を、で洗剤に入れるにあたって安定であるために、このタンパク質の立体構造を調べて、酸素に、空気中の酸素にさらされても壊れないように分子設計をするんですよね、改造して、それとか温度が耐熱性ですね、温度が高くても壊れにくいように、
先ほどおっしゃってたように、今までは熱に弱かったものを熱に強いものに
するわけですね。
っていう、
そういう工夫があって、身近なところでは洗剤にプロテアーゼも入ってますし、これはタンパク質分解しますし、脂肪分解するリパーゼも入ってますし、でんぷんを分解するアミラーゼなんかも入ってます。
じゃあタンパク質をそうやって研究することで、いろんなことへ応用が効くわけなんですね。お話が面白くてね、もっともっと伺いたいんですけれども、来週また楠木先生には、ご出演いただけるということなので、さらに詳しくその研究についてもお伺いしたいと思います。皆さんも質問などありましたら、ぜひ山梨大学フューチャーシードまで送ってください。そして今日応援したものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログにアクセスしていただくと聞くことができます。 FM 富士ホームページトピックスにもリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからも覗いてみてください。楠木先生、今日はありがとうございました。来週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。